てててててててててててててててててててててててててててててててててててジェクジェンジェクジェンジェクジェン全力シューティングスタープロレスラジオ。このラジオはプオタのプオタによるプオタのためのプロレスラジオです。全身全霊魂込めた激語り大討論大討論時間無制限一本勝負、お付き合いください。お相手はイッツでございます。はい、今回もですね、例によって私一人でございます。はい、まさかのね、一通一人語りでございますよ。うん、まあこうやってね、相方を待ってのもなんかプロレスらしいなっていうね。うん、まあ、カザルタグチームがですね、相方パートナーをね、待ってるなんてシチュエーションもいろいろありますからね。うん、最近で言うとショーがね、パートナーが今不在というかね、うん、まあ復帰待ちをしているわけですけどもね、なんか声もなんかプロレスらしいなと思ってなんか、まあ頑張っておりますよ。はい。で、今日がですね、3月の7日ということで、今、プロレスリングノアの、これが名古屋大会かな？かな？グレートボヤージ2011とかでますね、今アベマで、見てますけども、片っぽで、アベマでノアを見て、片っぽでですね、今新日本プロレスの、ニュージャパンカップ、第1回戦をね、見ております。今、鈴木みのると本間がやってますけどね、うん、今ね2つ両目でプロレスを見ながら、さらには今料理もしておりますというね今日ですね、まあこのラジオでいう二大巨頭、まあ、プロレスの話と、ね、サウナの話をしておりますけど、まあプロレスラジオサウナラジオとしてね、活動しておりますけども、今日ねサウナにですね昼間行ってきまして、結構早めの時間に行って、まあ人整いして、ちょっとね、今日はね、ゆっくり時間があったので、のんびりね、今日ね、5回入りました、サウナ。はい。計50分サウナ室に蒸され、汗という汗をね、すべて放出し、その後ですね、帰り道に安いスーパーがあるんですけど、そこのスーパーに立ち寄ってですね、まあ、ちょっと買い物をしてたんですよね。うん。今日の晩ご飯どうしようかな、なんつって。うん。で、まあ、私、今ね、一人なんです。うん。彼女も、ちょっと今日用があって出かけているわけで、一人なんで、まあ、晩ご飯どうしようかな、なんつって。そしたらですね、激安のデカ肉を見つけてしまって、まあ、ね、肉好きなら、男なら、デカい肉が安く売ってたら、ちょっと興奮しませんかっていう。100g あたり110円だったかな。で、800g、800ちょっとの肉で、まあ、900円以下、800いくらだったかな。で、買えたんですよ。めちゃくちゃ安くないですか？牛のもも肉。こんなでかい肉、こんな安く買えんの？と思って、もうつい買っちゃったんです。で、今日はこれをね、晩ご飯にしようと思って、今、ローストビーフを、作りながら、ノアと新日本を見てるわけなんですよ。超大忙しいですよね。でもなんでこんな時に、じゃあラジオ撮ってんのと。うん。いや、忙しいなら撮らなきゃいいじゃんっていうね。時間空いてる時に撮らなきゃいいじゃんって思うと思うんです。まあね、ありがたいことに、あまりね、こう、暇な時間もなくてね、こう、今で言うとね、この全力シューティングスタープロレスラジオと、私一人でね、やっております、プロレスリングハイプ同時でね、更新したりとかしていて、まあ、あとね、いろいろ趣味もございますのでね、なかなか時間もなく。で、でも一番の理由は時間がないからではなくて、先ほども言いましたけども、今僕一人なんですよ。で、サウナ入って、気持ちいい感じになって、で、お酒も進んできて、話す相手がいないんですよね、一人で。うん。で、やっぱこんな昼間からね、クラブハウスとかやる人もいなくて、ちょっとな、逆になんかクラブハウスやってるとなんか昼間からやってると、夕方とかからやってるとなんかやべえやつかなって思われるのも嫌だし、ちょっとなんかね、こうやってラジオ撮ろうかなと まあ話し相手がいないので、こうラジオにぶつけようっていう、まあ魂胆でございますよ。はい。まあプロレス見ながらね、今お酒もだいぶ進みましたね。うん。ビール1リットルと、まあ、ハイボール、何杯目だこれ ?5 かな ?4 かな ?6 か ?6 かな、まあちょっとわからないですけど、結構まあね、お酒も進んでて、なんか話したいなと思ってて。で、まあ、ここでラジオですよ。こういう時ラジオね、いいんですね。まあ、更新しなきゃと思ってたんで、で、話したい話ももう溜まってて、ここで放出しようと。で、今ね、新日本プロレス見てるって、言ったんですけども、そうなんです。もうニュージャパンカップ始まっちゃってますと。なので今日はですね、前々から話して、話そうと思ってましたニュージャパンカップのですね、予想と、あとは3月のこれ4日になるのかに、ございました旗揚げ記念日について語っていこうかなと思っております。はい、まあ3月4日といえばね、毎年新日本プロレスの旗揚げ記念日ってことでね、大会やってますけど、まあ旗揚げ記念日といえば、まあ、最近なんかこう恒例と、なってきてます。このね、ジュニア対ヘビーの対決ですね。前回ね、私一人でしたけども語りました大会、大阪城ホールのね大会では、2冠をねイブシが防衛し、2冠じゃないか、あの時は、インターコンチを防衛し、デスペラードが、ジュニアのシングのベルトを手に入れたというような感じですね。やっぱイブシ対デスペといえば、8年前ですかね、東京ドームでね、突如とマスクマンが、ギターのねこのケースを開けてこのバラが出てきたみたいなね、うん、まあ挑戦表明というか、まあ出会いもありましたけども、8年9年、うん、それぶりにね、変わり果てたデスペラードと神となったね、イブシがここでぶつかるってもなんかね、こうプロレスやっぱ長く見るといいなってね思いますよね。うん、まあそんなわけで、3.4 旗揚げ記念日ではですね、ニュージャパンカップの試合と、2試合かなとメインイベントで、なんとこれ IWGP ヘビーとインターコンチのダブル選手権試合、これが最後の選手権試合になると。でこれで防衛なり、ベルトを持った選手が今度はですね、ベルトが統一されて IWGP の、世界ヘビー級ベルトとして、活動していくというわけで、これでデスペラードが取ったら初代、IWGP 世界ヘビー級チャンピオンベルトのポジションになると。ヘビー言うてんのにジュニアが初代ってこれすげえなと思って、やっぱね、こうプロレスをね見てるとこうちょっとね偏屈になってしまうというか、ちょっと変わったところを見たくなるみたいなところがありまして、ねイブシめちゃくちゃ好きなんですけど、ちょっとデスペラードを応援するみたいなちょっと偏屈のね態度を取ってしまってるわけなんです今で。まあこれね、デスペラードが取ったらまあすげえんじゃねえかなんてね、思いながら、まあこの試合見てましたよ。うん、まあ試合内容としては20分やったんですけど、それよりも短く感じ、さらに言うと、なんだろうな、そこまで盛り上がりきれなかった。でその要因はなんだろうなって考えた時に、イブシってヘビーヘビーしてないし、デスペってジュニアジュニアしてないなと思ったんです。まあジュニアから上がってきたイブシで飛び技とかも飛んだりして、結構華やかなヘビーだったりするんで、結構ジュニア寄りじゃないですか。でデスペラードはまあ飛んだりちょっとねしますけども、なんだろうな、盛り上げ方は結構ヘビーに近いなと思ってて、ヘビー寄りのジュニア VS ジュニア寄りのヘビーなんですよ。まあだからプロレスのそのなんかその、体重っていうねベクトルで考えると、結構中間に近いね、中立な立場での2人なんですよ。うん、まあそこも盛り上がらなかった一つだし、 その過去のっていうところをもっと掘り下げてくれた方がプロレスファンはなんかこう興奮するポイントがあったんじゃないかなっていう。まあプロレスファンそういうの好きじゃないですか、ね。僕もそういうつながりみたいなすごい好きですけど、そういうのがあんまり感じれなかったので、なんかちょっと盛り上がりきれなかったかなと。まあもちろん現行の2人の対決すごい面白いんですけど、デスペアね、足を散々に攻め、イブシはねちょっとまあ行動力がね奪われると、で一番ねその、イブシの持ち味あるところをねデスペラードに奪われたわけですから、これはデスペにもチャンスがあると、おやおやというね、演出ももちろんありましたし、やっぱイブシはねヘビーとしてのそのパワーとしてね譲れない部分だったりもね、お互いの階級を背負った、プライドみたいなところがね見えたんじゃないかなと。これすごい大事だなと思って、やっぱこの別階級で戦ったり、階級ごとみたいな戦いになった時ってどうしてもね、そのプライド見たところがぶつかり合わないと面白くないんじゃないかなと僕は思うんですよ、うん。でデスペラード結構なんかそのジュニアとしてのってよりかは自分の戦いにとしてのそのプライドみたいなのをすごく、持ってるなぁなんてちょっと思ったりするんですよね、うん。なのでね、そこがぶつかり合ったのはすごく良かったなと思いますし、何でしたっけね、あの複合関節技、デスペラードのあれが出た時とかはちょっといやさすがにイブシ取られないと思うけど、結構これで足のダメージこうなんだきついんじゃねえかなと、イブシこれで攻められるのかと、感じたりもしましたし、まあなんだろうな、試合としてはすごく噛み合ってた試合でもありましたよね、うん。お互いがお互いの良さを引き出し、お互いのウィークポイントを攻めるっていうね、まさにプロレスじゃないですか、うん。まあそういうところも見られたりしてすごくなんだろうな面白いなと思いますね。ただそこまでなんか、まあ画面越しだからかもしれないですけど盛り上がりきれなかったのかなっていう不安もまあ中にはありました、はい。というわけですね、この試合は、20分36秒神声で、イブシが取りましたね、はい。まあ取るかなって思ってましたけども、心のどっかで、デスペラードをすごく応援していた自分がいましたね、うん。まあ勝てなくて残念というかはまあなんだろうな、まあそうだろうなっていう、イブシさすがだなっていうねところを見せてくれたかなと。で、これで、イブシが IWGP ヘビー級王座を、3度防衛、インターコンチネンタルを4度防衛に成功。そして、イブシが、初代 IWGP ヘビー級王座に認定と。これ、なんだろうな、前回もちょっと軽く触れたんですけど、まあ、賛否両論は分かれてますよね。うん、初代 IWGP 世界ヘビー級かっていう、なんだろうな、 IWGP の、今までね培ってきた歴史だったり良さとインターコンチのここまでね頑張ってきた功績みたいなところがね、なんか無限にされてるような感じがして、あまりこう僕としてはあんま好きじゃない結果になってしまいましたけども、まあイブシがねこうやってやりたいとね言ったのか、はたまた会社がそれで言ってくれと言ったのかはね、定かではありませんが、多少なりともイブシはこれで行きたいというね、ゴーサインを出したっていうことではないのでしょうかね、うん。ちょっとねちょっと前にクラブハウスでちょっと話題になってましたねこれね、うん。イブシ主導か、会社が主導かっていうね。でもいいんですよ、そのなんかグレーな感じもプロレスじゃないですか、うん。多分、俺としては会社主導かなっていう気がなんとなくしてならないんですけども、まあ今ねイブシをこうトップじゃないけども 先導してね、新日本プロレスってものを盛り上げてくれるのであれば、まあありじゃないかなと思ってますね。まあ、イブシコータすごいね、昔から応援してる選手なので、どんどんねこう上に行っていただけたらね、すごく嬉しいなと思っております。はい、まあ畑はまあこんな感じで、メインイベントだけね、語らせてもらいましたけども、すごくなんか語ろうと思えば語るポイントはたくさんある試合だなと思ったので、またね、落ち着いた時に見てみたら、このなんだろうな、見え方だったり、印象っていうのもね変わってくるのかなという。意外と時間を置いてプロレス2回3回見ると違うね、気づきがあったり、こう多方面からねこうプロレスが見れるので、多角的にね見られるので、すごくね、2度3度見るのがプロレスだなと、まあ僕は思ってるので、また時間がありましたらこの試合見たら面白くなるんじゃないかなとは思っております。まあちょっとリアルタイムで見た時にパパパーと流れちゃうからね、どうしても、うん、なんだろう、時間もなかったりしてさ、なんか他のことやりつつプロレス見たりとかして、なんか気づけなかったところとかもあるかもしれないんですけど、まあこの試合はなんだろうな、うん、デスペがすごく頑張ったなっていう印象と、やっぱイブシ強いなっていう。もうデスペはね、前回、スーパージュニアの決勝でメインでね、盛り上げ、今回も武道館でねまた盛り上げっていうね、武道館2大会をすごく盛り上げたなっていうね意味では、すごく、プロレスとしてはねすごくグッドジョブなことをしたんじゃないでしょうかね。うん、まあ今後のジュニアを引っ張るのはまさしくデスペラードかなと思いますし、こんだけ盛り上げたのはね、デスペラードのおかげだと思いますので、乞うご期待って感じですね。はい、ということでちょっとニュージャパンカップの予想をね、これからしていきたいと思います。もう20分弱喋っておりますけども、もともとこれ始まる前にですね、実はニュージャパンカップ予想しようかっていうね、話は出てて、これカード出た時にちょっとこっそりね、ラジオでは撮ってないけども、まあ予想は軽くしてたんです。ただもう試合が始まっているというねとこなんですよ。まあ参加選手をちょっと紹介していきましょうか。はい、前年度優勝者イービル、これシードですね。はい、そして小島聡、ジェフコブ、内藤哲也、グレート王冠、矢野徹、バッドラックファレ、後藤博樹、太一、岡田和親、高木慎吾、本間、鈴木実、ジュース、ロビンソン、健太。そして反対のマークが、天山、ウィル・オスプレイ、ゲイブリル・キッド、ザクセバジュニア、永田裕二、辻陽太、石井智弘、真田、デビッド・フィンレイ、チェーズ・オーエンズ、吉橋、高橋裕次郎、東亜ヘナーレ、ジェイ・ホワイト、そしてネバー王者、棚橋宏で、棚橋もネバー王者なのでシードですね。はい、でこれ今回30人のトーナメントになると、いう感じですかね。これはね、はいはいはいはい、まあまあまあまあ、でこの今日までにやってるのが何、今日もニュージャパンカップあるのか、なるほどなるほどそうですか、今日もニュージャパンカップもうやってるのかな、もしかしたらね、1日遅れて今3月6日のを見てますけども、7日も今日もやるんですね。はい、まあまあまあ、ちょっと予想していきましょうかね。はい、でまあキーとなる選手が何人かいるかなと思ったんですけど、なんとね、3月4日の時点でキーとなるだろうなと思っていた内藤哲也選手がグレートボッカに負けてるんですよ。もともと予想する時点でまあ内藤優勝ではなかったんですけど、ここ大金星だなというね。でこの予想する上でですね、まだこれをアップされる頃にはもう結果出てるからもちろんあれなんですけど、これね 岡田と高木の試合結果によってこれだいぶ変わるなと俺は思ってるんです。これまあ何かというと、岡田と高木って、前回 G1 でやってて岡田勝ってるんですよ。だからまあなんか次高木は負けらんないなというね、高木が行くかなって予想してるんですけど、大阪城の時に久々に IWGP の名を出したじゃないですか。これによって高木負けるのかというね、今ね鈴木じゃないジュース健太やってますけどもこれ画面で今見てるんですけど、これ岡田高木これ来たら、でこれ岡田が来たら岡田優勝かなと思ってるんですけど、実はね俺は高木来るかなと思ってて、なんだろうな岡田はここじゃないなと思ってて、まあドーム大会2大会スタジアムかスタジアムと横浜スタジアムと東京ドーム大会発表されたじゃないですか。俺そこで岡田来るかなと思って、ニュージャパンカップは優勝しないかなって思ってるんですよね。まあ聞いてる方はいや岡田勝ったよってね、そんなこと言っても岡田勝ってるしっていうのか、その通りになるのかっていうところは分かんないですけども、まあちょっと軽く予想していきますと、僕の中ではですねイービルと、岡田と反対の山ではウィルオスプレイと、ここ下まだ決まってないんだけどまあ棚橋だろうなっていうところがあって、まあ今山ごとで、話をさせていただきましたけど、まあ楽しみなカードはウォスプレイとザック・セイバー・ジュニア、これ上がってきたら面白いなってところもありますし、真田石、これどっち勝つかねってところもまあ悩んだりしますよね。真田はそろそろね、俺的にはチャンピオン取ってほしいんだけども、イブシがチャンピオンのうちはちょっと難しいかなっていう。でですね、個人的に、まあ、対イブシとして見たいカードじゃあ何なのってなった時に、まあイービルでも岡田でもないんですよね。だからこの左側の山はどっちかの全員負けるんじゃないかなと予想しております。はい、なんか岡田上がってきて岡田対王冠とかまた見たいけど、まあ俺の予想では高木勝つと思ってるんで、この下の山はね健太来るのかな、どうだろうな。後藤太一、これ後藤勝ったでしょ。どうだろうね、健太、これ健太絶対来るでしょ。健太高木これ絶対面白いね。あ違うか、健太対ミノルか、これはな来るとしたら、まあまあまあ、じゃあいつも通り、いつもね、相方の長さんとやってる時は、本命対抗大穴で3選手予想してるんですね。いやその感じでいきますと、実は本命はウィル・オスプレイなんですよね。っていうのも、2つ大きくて2つ理由があって、1つは、シンプルにイブシと今の誰が戦ったら面白いかなって思った時にウィル・オスプレイを選んだんです。でもう1個の理由がジ・エンパイア、まだ結成してここってこの波が来てないじゃないですか。これウィル・オスプレイを皮切りにこれからどんどん盛り上がっていくのかなってね、思ったら、ニュージャパンカップ優勝っていうこの冠1個持つだけでだいぶ変わってくるのかなと、思いまして、ここは、私の本命予想はウィル・オスプレイとなっております。では対抗をちょっと紹介していきましょうかね。対抗はですね、元タッグパートナーであった棚橋博士の、これネバー王座持ちながら2冠じゃないね、名前変わったんで、世界ヘビー級王者 IWGP ヘビー級王者かね、 IWGP 世界ヘビー級王者か、これに挑戦してったら面白いんじゃないかなと思いまして、実は対抗は棚橋弘でございます。まあこれもさっきの理論で言うと、誰が、対決したら面白いかなっていうところと、この山を見ての予想なんですけども、まあ棚橋来るかなと。うん、で棚橋来たらやっぱ棚橋とイブシ絶対面白くないじゃないですか。でこの場合神越え、神を超えれるかみたいなところで、またなんかこの煽りとかも作れそうだし、すごく面白いんじゃないかなと思いまして、まあ棚橋体はまあ正直ボロボロですけど、前回の高木戦を見てたらまだまだ全然いけると。でさらに今回王者で、シードですからね。うん、ここはね、楽しみでもあるかなというね。そして大穴でございます。大穴はですね、まあこれ言ったらちょっとあれなんですけども、個人的にはね、個人的にはよ、真田に、ベルト取ってほしいんです、好きだから。ただね、前回のイブシの感じ、イブシの対決の感じ見たら、まあないかなっていう感じもあって、いろんな意味でまあちょっとないかなっていうこともあって、大穴はですね、前年度王者イービルなでございますと。まあだいたいこの3選手が予想されるんじゃないかなって、思ってはいますよ。皆さんね、なんだろうな、まあイービルは一応こうヒールとしてね、何でもできる立場ではあるから、まあ大どんでん返しみたいなのがしやすいんですよね。うん、いやここで切ってきかみたいなとこで、なんだろうな、主要選手にも勝てる要素もありますし、さらに言うとまああまり傷がつかない勝ち方もできるから、こういうトーナメントでは強いんじゃねえかなと、個人的には思ってるんですよね。うん、まあなので今回ちょっとこれ、大穴としてまあイービルを置かせていただきました。ちゃんと理由があってのイービルでございますというとこですね。はい、まあこんな感じで、一通的なね、予想は、本命オスプレイ、太鼓を太鼓を棚橋、大穴が、イービルとなっておりますっていうところでですね、いやー個人的にはケンタとか来ても面白いかなと思うんですよ。ケンタイブシなんて絶対見たいじゃないですか。うん、まあ、ここ来ても面白いかなと思いますし、来てくれたらありがたいんですけど、結構ガチガチに予想していただきますとさせていただきますと、オスプレイかなっていうね、ところでございますという感じで、今回はね、おしまいにしようかなと思っております。もうね第2、1回戦だいぶ進んできました。これがアップされる頃にはもしかしたら、予想していた選手が負けるかもしれないっていうね、先はどうなるか分かりませんが、新日本プロレスこれからもねちょっと見ていこうかなと思っておりますのでですね、ここでお知らせさせていただきます。はい、全力シューティングスタープロレスラジオでは皆様からのメッセージお待ちしております。番組ツイッターはスターラジオ555です。フォローの方よろしくお願いします。感想つぶやく際は、ハッシュタグ SSR555 をつけてですね、ツイートの方よろしくお願いします。ですね、この番組は、ポッドキャスト、そしてアンカー、そして、スポティファイの方で、ご視聴できますので、ぜひぜひね、皆さんも、どれかしらのアプリを取っていただいて、お聞きいただけるとありがたいです。ぜひね、いろんな SNS で紹介していただけると助かります。はい。今、私はね、クラブハウスを使ってちょっと広めてるんですけど、クラブハウスね、前も言ったと思うんですけど、実名でやってるのでね、なかなかこう、広めるのをね、ちょっとためらってる部分もあったりしてですね。はい。まあ、今度ね、またクラブハウスでお会いした方はね、フォローしていただけたら、ありがたいと思っております。ということでですね、今回も30分弱お話させていただきました。今回はですね、旗揚げ記念日、新日本プロレスのですね、旗揚げ記念日とニュージャパンカップの予想をさせていただきました。はい、次回は、 多分次回も一緒になるかなと思いますのでね、次回もお聞きください。というわけで、お相手はイッツでございました。次回もお聞きください。 Goodbye and good night.